日本語コンテペイ、
日本語コンテッペイ、子供と一緒に行ってます。日本語コンテッペイの時間ですね。皆さん元気ですか？今日はスタイルの変化について。はいはいはい、皆さん元気ですか？日本語コンテッペイの時間ですね。 ZZZ 僕が大切にしているポッドキャストチャンネル、ね、これ本当に大事です。これは Z は日本語コンテッペイオリジナルを引き継ぐものですからね。大事なんですよ本当に。ここでいろいろなアイデアについて話すことができる。そしてそれが少しずつ簡単バージョンになって他のポッドキャストに行く、そういうことがよくありますよね。あとは逆に他のポッドキャストで、ね、簡単なポッドキャストの方で、短いポッドキャストの方で、話したものが、インスピレーションとなり、このポッドキャストでもっともっと深く細かく、話せるポッドキャストになる、そういうこともあります。村上春樹さん、作家の村上春樹さんがよく言ってますよね。その彼は、長編小説と短編小説を書きますね。そしてあと翻訳もしますね。で、短編小説で書いたものが、インスピレーションとなり、その後の長編小説を書いたりとか、長編小説で書いたものを短い話にしたくなったりとか、翻訳をやっていてちょっとこうインスピレーションをもらって、それが短編小説になったり長編小説になったり、いろいろですよ。で、これは本当によくわかりますね。こういうことはよくあると思う、ね、僕も一つのポッドキャストだけをやっていたら、そういういわゆる相乗効果が生まれなかったかもしれない。相乗効果と言いますね。これはお互いに影響し合うということですね。ビギナーポッドキャストをやってるから得られるものや、のりこさんとの会話をやっているから得られるものや、レッスンをやっているから、生徒さんたちといろいろ話してるから得られるインスピレーションや、いろいろあるんですよ。だから実はですね、いろいろな場所を持っていろいろな情報やインスピレーションをもらった方がやっぱりいいですよね。ただやりすぎるとちょっと混乱してしまう人もいるかもしれないですけど、僕は大丈夫。僕は少なくとも僕は混乱しない。皆さんの中に少し混乱してる人もいるかもしれないと思ってですね、今日話したかったことは、それも一つのことなんですが、スタイルのチェンジについてですね、スタイルの変化についてちょっと話したいと思います。ですね、漫画とか読んでいると、スタイルが変わったなと思うことがありますよね。例えばハンターハンターってなんか変わるんですよ、いつも。あれなんだこれね、なんか変わるんですよ本当に。一つの漫画とは思えないほどいろんなこうスタイルがあるんですよね。そしてベルセルクも漫画ですね。ベルセルクを読んでいても、なんかね、途中で大きく変わってしまったんですよね。これ本当に同じ漫画かな、それはなんとなくザ・ローリング・ストーンズを聞いていたら、途中からケイティ・ペリーになったみたいな、もうそれぐらいの変化。ベルセルク、あれこれストーンズじゃなかったの、気がついたらケイティ・ペリーになってるみたいな。別にケイティ・ペリーが悪いというわけではなくて、そのポップソングになった、急にね、なんかスタイル違うみたいな、よくあることですよね。で、バンドでも本当によくある。長くやっているバンドでやっぱりいろいろなスタイルをね、やって、 まあ良かったり悪かったりするんですけど、まあ必要な変化というか、まあいろいろね。で、まあポッドキャストもそうですね。僕もなんかいろいろ試しましたよね。で、いろいろ試すために他のチャンネルを始めたりとか、もしくは同じチャンネルでいろいろ試したりとか、まあいろいろしたんですけど、まあこれからもいろいろやっていくと思います。だけどですよ、さっきね、僕はハンターハンターとベルセルクの話をした時に、ちょっとどちらかといえば否定的なニュアンスで話しました。そうなんですね。やっぱり読んでいる人としてはちょっとそのスタイルの変化がムカつくんですよね。ちょっとイライラする。なぜ？それはまあやっぱり世界みたいなもの、そのまあやっぱり読んでいくとちょっとその世界を理解し始めて、でその世界のいろいろなことね、ルールだったりそのキャラクターのパーソナリティだったりね、性格だったりを理解し始めるんですけど、それを急に壊されると、なんかあれ、僕が今まで信じてきたものは何、ね、このキャラクターシリアスじゃないの、急になんかちょっとコメディタッチになってしまった、なんかジョークばっかり言うキャラクターだったっけみたいな、まあいわゆる混乱するんですよね、読んでいる人とすれば。あれ、これパンクバンドじゃなかった、なんで今レゲエやってんのとかね、あれレゲエバンドじゃなかった、なんで今ヒップホップやってんのとか、やっぱりちょっと混乱しますよね。それに比べるとずっと同じスタイルのラップをやってるとか、ずっと同じスタイルのパンクをやってるとか、ずっと同じスタイルのジャズをやってるとか、なんかやっぱり一貫性があってかっこよく見えるんですよ。一貫性というのは変わらない一つのこう軸のようなスパインのようなものがあってかっこよく見えるんですね。ずっと同じことをやり続けている人はかっこよく見えるんですよね。で、僕もそういうふうになりたいんですけど、ずっと同じスタイルの人になりたいんですけど、やっぱり僕も普通だからまあまあいろいろな人がいるんですよ。まあ天才でいろいろスタイルを変える人もいるし、普通の人でいろいろ変える人もいるし、天才で変えない人もいるし、普通の人で変えない人もいる、まあいろんなパターンがあるんですけど、とにかく僕もいろいろ悩んでいろいろ試したくなっていろいろするんですけど、もし僕が聞いている人だとしたら、やっぱりあんまり変えないでほしいなと思うんですよね。で、じゃあどうやったらその変えたい気持ちとか、なんかこうそういうのを少しコントロールできるかというと、やっぱり条件をつけるっていうことですね。条件をつける。で、今回新しいポッドキャスト2つ始めたんですけど、1つは日本語コンテッペ GO、 もう1つは日本語コンテッペスリップ。で、これには一応その制限をつけてますね。GO というのはまず朝コンセプトだから、どちらかといえばやや明るい話だったり、まあもしくはチャレンジングでもいいけど、やっぱりこう眠くならないようなね、どちらかというとこう元気な感じ。そしてスリープはまあ夜だからちょっと落ち着いたようなね、まあいろいろ思い出話とかもするんですけど、まあそのなんかこうなんかこれから一日が始まるって感じじゃないんですよね。どちらかといえば一日が終わる、いわゆるチルですよね。で、そういう条件をつけてとてもやりやすくなった、とてもいい影響がある。今のところやっぱりある程度ですよ、制限がないと自分の中でまあどうしようかな、何でも話していいって言われるとちょっと困ることがあるんですよね。例えばですよ、じゃあサッカーやりましょう。ボールは一つです。チームは11人と11人。で、まあこのルールがある。足を使っていいけど手は使ったらいけないとか、ルールがあるでしょ。ルールがあるからやりやすいんですけど、もしね、じゃあやりましょう。スポーツやりましょう。ルールは自由です。ボールを何個使ってもいいし、何人いてもいいし、何やってもいいし、みたいになったら、じゃあどうやったら点入るのとか、何、相手を殴っていいのみたいな、武器使っていいのとか、なんかわけわかんなくなっちゃうでしょ。 だから、まあ、自由というのはある意味不自由というか、自由というのはある意味カオスというか、でポッドキャストとかその漫画とか何でもそうだと思うんですけど、ある程度ですよ、ある程度制限があった方が実はやりやすいっていうことがあるんですね。制限というのはどちらかというと、あのなんか悪いイメージがあるでしょ。あの例えば少年漫画だったら、これをやってはいけない、こういうことを書いてはいけないみたいな、いろいろあるんですけど、じゃあそれが作家たちを本当に不自由にしてるかというと、ある意味制限されることによって楽になるっていうことがあるんですよ。でそれは僕はポッドキャストを、まあ、2000 何回やった2000回以上やって気がついたことですね。あ、ちょっと制限を設けた方がもしかしたら楽になるかもしれない、楽というか、まあ楽しくなるかもしれない、良くなるかもしれないと思って、今回あの朝コンセプトの GO、 そして夜コンセプトのスリープを考えた。でこれはうまくいってます。今のところとてもうまくいっている。でやっぱりある程度ね、制限を設けた方が、クリエーター本人が楽になるっていうことがあるんだなと今回思いましたね。まあこの Z と、まあ、ビギナーズ、これはある、トピックは結構自由なんですよね。ただ Z の方はもっと文法やボキャブラリーの制限がない、ビギナーの方は制限がある、ね、そういうことで、実はこのね、この日本語コンテッペ Z が一番自由なんですけど、自由であるあるがゆえに、ちょっとなんかこうカオスになってしまいがちですよね。はい、だけど、まあ、これはこれで置いておこう。このチャンネルは本当にザ・ビートルズのように、もうなんか自由にアルバムによって結構形が変わる、ね、まあそれはそれでいいじゃない。ただ制限をつけた他のチャンネルもある。例えば文法やボキャブラリー、日本語のレベルに制限を設けた日本語コンテペフォービギナーズだったり、朝というコンセプトの GO、 夜というコンセプトのスリープ、ね、まあそういうちょっと制限を設けてやっているのが、実は想像よりいいですよ、楽ですよ、気持ちいいですよ、簡単ですよっていう話を今日はしたかったですね。でこのポッドキャストは制限がないから、まあ、チャレンジなんですけど、じゃあチャレンジが嫌いかというと、チャレンジは僕は嫌いじゃないんですよね。チャレンジはチャレンジ、自由は自由、カオスはカオスで僕は大好きですから、このカオスを楽しんでいきたいと思います。皆さんも一緒に僕と自由を楽しみましょうね。というわけで、チャオチャオ、アスタルエゴ、またね、またね、またね。